さあ、始まりました。4月カレンダーが4月20日、日付変わって21日日曜日ですけどもね、今日はね素敵なゲストさんが来てくれているかもしれないんですけども、まあ先週とか言ったかもしれないけど、まあ確率は 50% だったんで、もしかしたら来てないかもしれないけど来てるかもしれないんで、今日もね、楽しく聞いていただけたらと思います。ピンクカルカル始まります。
お帰りなさいませ。ご主人様、ご主人様、ちょっとよろしいですか？ちょっとそこに正座してください。いいから正座してください。違います、正座です。ご主人様の机の引き出しからこんなものが出てきました。これ何かわかりますか？ご主人様の引き出しから私のパンツが出てきました。これはどういうことですか？私ご主人様にパンツなんかあげてませんよね。これ奥様に言いつけてもよろしいですか？バラされたくないですよね。ですよね。では今日から私の命令に従ってもらってもいいですか？ねえご主人様、よろしいですか？返事は？ピンクカルカル。
さあ始まりました。まあ今日はね、ゲストさんが来るっていうことで、まあ 50% の確率ですけども、まあ BGM なしでやっていきたいかなって思ってるんですけども、カルカヤサトシです。ですね、では早速ね、ゲストさんになんか乱入っていう予定だったんで、一応まあ乱入されたっていう雰囲気は出そうかな。まあ、いや出しても
らいます。おい、やってきたぞ。おいっていうテンションではないんですけど、ね、いもすいません、
乱入
慣れしてなくてすいません。
びっくりした。
今日は出てもいいんですよね？
いやもうありがとうございます、本当に
すいません。
100% の確率でやってきました。
、はい、ありがたい。
すいません、
どちらが、
はい、僕がですね、はい、放送作家のオギスと申します。
はい、
オギスしぐれと申します。
すごい有名なね放送作家さんですよ。はい、
そして僕が、はい、喫茶店マスター徳増たけしです。
あ、喫茶店マスター、これもすごい有名な喫茶店マスターということでね。
いやもうちょっと本当すいませんね、なんかわざわざ今日来ちゃいましたけど。
いやありがたいですよ。
いやなんかあれですね、僕聞いてたんですけど、
ほう、
こうなんていうんですか、あのイントロっていうんですか、うん、ジングルっていうんですか、
はい、
あれをやっぱ生で聞くともうちょっとテンション分かんなくなりますね。
なるほど。
すごいなんか俺ちょっとドキドキしちゃって、自分でもなんかもう どのテンションで乱入していいのかが
何の高揚感なのか今分から
ない。でも高揚感あるよね。
ありますね。緊張なのかこれが興奮なのかみたいなね。
いやこれはすごいですね。
いやもういっぱいあるんですよ、113本ありますからね。
113、
ちょっとぜひね帰りには持ち帰りたい、ね、
いやもうエロいのばっかりだよね。こんな流していいのかなとかね。
まあそもそもあれなんですよ、僕らがですね、
う
ん、ちょうどポッドキャストというので番組を2人でやってまして、
はい、
名古屋でこっそりという、
はい、名古屋でこっそり、
はい、
番組をやってて、はい、でカルカヤさんの人気番組ピンクカルカルがいつもねランキングに上にあるんですよ。
いやそんなことないですよ。
いやいや本当にいつも、
は
あ、であるんで、はい、これはちょっと 嫌だなと思いました
。嫌だな。
嫌だな。すげえエッチな番組が上にいるの嫌だな。
あーなるほどね。
あでもそこの中で、うん、じゃあもう乱入してですね、はい、あの僕らの番組も聞いてもらえるようにならないかなみたいなことを軽川さんに相談したんですね。
ひっくり返してやろうとね、はいはい、
そのためにやってきたんですけど、もう無理ですねこれはもう、う
ん、いやいやなんでですか。
いやいや最初のいけます
よ。いける。
いやそれはもう勢いだけはなくしちゃダメですから、やっぱ乱入できたわけですから。もう、
ね、乱入に慣れてないから。
いやまあ確かに
もう聞いてるリスナーさんも誰だか分かんないし。
分からない
で。でも2人ともね元芸人さんなわけですよね。
そうなんですよ。
え小木さん何ていう。
僕は、はい、そもそも他人行儀っていうコンビだったんですね。
知ってる。
あ嘘、うん、本当ですか。
知ってますよ。
相当昔ですよ、はい、20年ぐらい前なんですかね、うん、であの同期がスピードワゴンとか、はい、スギちゃん、
はいはい、あ今番組やってますよね一緒に。
あそうなんです、あの、うん、今また番組始まりまして、うん、SKE48 のバズらせますっていう番組がありまして、
はい、見ました。
え本当ですか、はい、ありがとうございます。
見ました。で ひなたちゃん、
はいはい、
はいはい、
そうです、ひなたちゃんがもう TikTok で大活躍で、うん、
TikTok でね、
はいはい、コキコキじゃないですよ、
TikTok でね、はい、
でそれの、僕は放送作家やってて、はい、まあ、その時同期で、うん、で、うん、元々は芸人をやってました、名古屋吉本で。
はあ、
で、徳松くんも実は
後輩、ね、
後輩
なんですか。はい、
後
輩
なんです。僕も名古屋吉本にいて、はあ、まあ、その後あのこう東京にやっぱり上京しまして、
はあは
あ、でまあ、また新たにこうお笑い活動をして、まあ、同期というか同じ事務所だと、はあ、あのオードリーとかね、
は
あ、まあ、そういった人たちと一緒にやってたんですけど、まあ、こう諦めた後は、はあ、まあ、どうしていいのか分からず今、はあ、ここにまだ迷い込んできた。
今だから彼ちょっと変わった生活をしてまして、
性癖、はい、
いや性癖じゃないです。
性癖はもう全然興味ないですけどね。徳松くんの
そしてすごくノーマルなのでね、
なんか、はい、すごい特別な生活してまして、はい、まあ、要はまあラジオが好きで、
そうですね、
ポッドキャストが好きで、
はい、
まあ、あの芸人を諦めてといいますか、
う
ん、まあ、もう、まあ、そこから新しい道としてポッドキャストを選んだんです。
うん、
でそのポッドキャストが好きすぎるがゆえに、うん、元山の猫がほら通りに、
はい、
喫茶店を借りて、
そう、
はあ、
経営しちゃったんです。
え、何？ポッドキャストをやるための喫茶店みたいな？
そう。
ポッドキャストを配信する場所、そしてポッドキャストを聞く人が集まれる場所、うん、そしてさらにはその集まった人もポッドキャストを録音したり楽しめる場所と、
はあ、
っていうポッドキャストカフェを作ってしまったんですね、はいはい、その名前がなんであの時カフェっていうんですけど、
は
い、
あ
で彼は非常に取り憑かれてまして、ポッドキャストに、
はあ、
でもやったはいいんですけど、うん、もう採算が合わないので、はい、もう未だにあのコンビニでバイトをしてるんですけど、もうしながらもうほんと一人で頑張って、あとお母さんと一緒にやってるんですね。
そうなんですよ。
お母さんはポッドキャスターですか？
お母さんもポッドキャスターみたいなもんですね。
ああ、
ちなみにいきなり内容としてちょっとヘビーかもしれないですけど、
はい、
うちの父最後あの肺がんでちょっと亡くなったんですけれど、はい、肺がんで亡くなる最後までポッドキャストに毎週出てました。
わー、はい、そうですか。
やっぱそれぐらいも家族を巻き込んで、うん、もうみんなで、
まあ、
ポッドキャストというかやっぱりラジオですね。
そうですね、
喋っていきたいという。
はー、はい、そうですか。
もう取り憑かれてます、
はい、で、はい、そんな思いがありまして、
はあ、
まあ、僕も一緒にやろうということで、うんうん、今番組も一生懸命頑張ってるという感じですね。
あ、はい、そうですか。
でございます。
へえ、ポッドキャストって儲からないですよね。
いやいや、いきなりなんかあれですけどね、
はあ、
いやけど儲からないというよりは、はあ、そのやっぱりみんなポッドキャストやってる方っていうのはお金にしようとは思ってないですね。
ああ、まあまあね、
どこにでも趣味と割り切っている、うん、まあ、もしくはこういう FM トヨタさんみたいな形で、うん、まあ、その一部分をポッドキャストで配信したりだとか、
は
あ
は
あ、まあ、でもそれはもうちゃんとラジオがあった上での話なので、はあ、ポッドキャスト単体としてはやっぱりどこまで行っても皆さん趣味でやってるという方が多いと思うんですけど、
でこれを プロとしてやっていきたいというのが徳松くんですね、はい、変わった、まあ、今からプロポッドキャスターを目指してるという
自称プロポッドキャスター。
どうお金にしてっ か考えないといけないですね。
そうですよね、
うん、
は
まあ、つい最近で言うとちょっとあのファンクラブを作りました。
はあ、は
あ、まあ、ちょっとあの月会費みたいのをね、
ああ
集めて、まあそれで何か活動費、
まあ、え、ポッドキャスト詐欺的なやつ
ですか。いや詐欺じゃないです巷で流行りのとかじゃ
ん。あとはもうネズミ講みたいな、
ネズミ講みたいなじゃない。
増やしていくだけなんで、あとは、
ま
あ、
逆にそう広がってったらなんとかやっていけますけど、もう全然ネズミが幸運でくれない、
幸運でくれない、
くれないんですけれど、けどまあ何かしらやっぱりここ今日ね、はい、いやこうピンクカルカルに出ることによっていろいろまあヒントを得ていきたいなとは思ってる
んです、ね、もうヒントにならないと思いますけどね。
あ、そうなんですか。
うん、
もうでもヒントだらけですよ。
ヒントだらけ
です。まあダメですよこれ。
いや、もっと言ったら今僕が欲しいものすべて今ここに揃ってます。
本当ですか。
あのセットもね、
環境としても。
ああ、じゃあここでポッドキャスト撮ればいいじゃないですか。
いいんですかってなったら撮りたいですけどね。いや本当に
ねえ、スタッフさんお願いしますよ、ね、
そうですね、
はい、
ちょっとこのなんか放送を通してね、
放送を通して間接的にね。
いやでも本当に、うん、カルカエさんにはお世話になってて、
いやもう全然ですよそんな、
もう長いですよね、カルカエさんとは。
小木さんとはもう本当に長くてね、十何年前なんですかね、
うん、
僕がなんか変なもの開発した時に、
うん、そうなんですよ、僕が、うん、あの昔ですね、うん、番組で、はい、うん、あの信長という番組がありまして、はあ、まあ、はい、いろんな方と電話でお話をするコーナーがあったんです、うん、もちろん募集もあったり、うん、まあ、あと逆に、スタッフが面白い人探してきてみたいな感じで、はいはい、で僕はもう本当にそれを探す担当のお仕事をしてまして、で、ある日、うん、もう本当になかなか人が見つからなくて困ってて、うん、で、インターネットで検索してって、はい、あの、あるもの、あるアイテム、まあ、これはちょっと言えないですよね、
全部ぼんやりしてますね、
全部ね、
全部ぼんやりしてますけど、まあ、引き続き面白いものを見つけたと、
うんうん、面白いもの、はい、まあ、どっちかというと、まあ、ピンクカルカル的な、
はい、万能な使い方でいく、ね、
はい、うん、そうそう、
もうどっちかというとピンクカルカル的な
ものを、
うん、そう、はい、でそのピンクカルカル的なのが固定式ピンクカルカル的な、うん、
だんだん特定されてますよ、なんか固定されたあたり
まあそうね、
そうですね、うん、
なるほど、固定式ピンクカルカル、
まあ、僕で言うピンクカルカルは、うん、まあ一人でなんかするようなピンクカルカルみたいな、
答え言っちゃってますよ、
そうだ、だから僕もあれ開発した時にピンクカルカルをどうにか固定できないかな、うん、
だからもう2人で特定し合うのやってください、もう
まあそういうのを開発してる人がトヨタにいるらしいぞと。
あ、なるほど、これは面白いですね。
そう、いや、はい、普通のピンクカルカルは見たことあるんだけ ど、
なるほど、
固定式ピンクカルカルはあんまなかったもん。
今回初、
うん、もう画期的ですよ、あの頃ピンクカルカルを固定してる人はなかなかいなかったんで、
うん、ね、今ではね、まあ固定する、
まあ、まあもしかしたらね、うん、
あの頃ピンクカルカルなかったですけどね、
番組がピンクカルカルって何なんですか、さっきから。
まあこれもあれですよね、カルカルさんもピンクカルカルっていうのはもうみんな想像してもらえれば大体およそ、
なるほど、まあ、
そうそうそう、で、うん、そのでネットでまずメール送ったんでしたっけ。
あー、
メールだったっけ、だって電話番号載ってないですもんね、多分
知らないですもんね、
で大体メール送って返ってこないんですよやっぱり。
ああ、そうなんですか。
じゃあやっぱなかなかやっぱ、
あんないい番組で、
いや番組はそうなんですけどやっぱ怪しいです
よ、ね、怪しい人を
呼んだ、まさかと、
そっか、
本物かと思っちゃう、
まず、
あ、
でそれで送って、うん、送りましたら、はい、カルカヤさんの方からちゃんと返信が来て、で電話番号があって、で電話して、でそっからも、もしよろしければって言ってお話聞いたら、うん、面白かったんですよ、やっぱ開発秘話とか真面目にやられてたんで、
そうです
よね、
だから結構ね
真面目に固定してた、
そう、真面目に
もう
固定具合が本当真面目なんです
よ、
真面目
むちゃくちゃ真面目に固定してるんで、
う
ん、これは素晴らしいなということで、ぜひということで、で出演していただいたのがきっかけで、
うん、
でその後も数回、
そう、ね、3,4 回ね、
そうなんです
よ、呼んでいただきましてね、
3,4 回固定したんですか。
さ、いや多分ね
固定じゃない、そうそう、女性用ピンクカルカルとか
もう特定できてるんですよ。
あと大型ピンクカルカル、
ね、大型とかも全部僕の中で完全に特定できてますけどね、はい、
そういうのがやっぱ作られてて、
うん、あなるほど、じゃあもう付き合いとしては長い、
そうでその後に今度僕が、うん、ライブをやったんですね、はい、お笑いライブを、うん、ザブングルっていう
名古屋吉本出身です、ね、
出身なんですよね、はい、でザブングルの友達作りというイベントを一回ライブハウスでやらせていただいて、はいはい、まあ、その時もあのいろんな面白い人を紹介するみたいな感じで、あのまた困った時のカルカヤさん、カルカヤさんまた出陣いいですかと、
もう準備はいつでもできてる、
ね、いやもういつでも、なんかね俺ねあんまね、ほんと失礼だけどね、断られた記憶がない
断ったことがない
なるほど、
で来ていただいて、じゃあまあ会場もやっぱり面白い、そのまあその時も固定式ピンクカルカルの話とか、
はいはいはいはい、
お話伺って、
うんうんうん、
でも長いですよ、
そうなんですね、じゃあまあ比較的今回も突撃しやすかったですね、
ああそうですね、
乱入ですね、
でも今回に限ってはね、うん、本当 FM 豊田さんがすごいなと思
います、ね、いや本当ですね、そういうところがもう
こういう番組本当にやってるんだみたいな
本当に
一応まあ内緒なんでね、内緒でやってる、ね、
勝手にやってんだ
そうそうそう、まだバレてない、
ね、バレてない、まだバレてない、
まだバレてる、
うん、よかったですね、じゃあ
そうだからもう全然何言っても大丈夫ですけどね、
いやけど本当に最初ね、うん、FM トヨタさんの前に来た時、えここでっていうね、
これでかいですよね、
本当ですよ、いや本当にここでやるの、うん、っていうので、うん、ちょっとジングルですね、ジングル、うん、ジングリもなんか下ネタみたいに、うん、ジングルも下ネタみたいに言っちゃいましたけど、
いやいやいや、
ジングリ、
ジングリ、う
ん、ジンググリちゃん、
ジンググリちゃん、
ジングルね、
ジングル聞いてちょっと安心しましたけどね、
うん、なんかそうそうそうそう、はい、うん、すごいですね、すごい、いやだからピンクカルカルって僕ね、もっと、うんうん、なんか喫茶店みたいなところで撮るんだ
いやいやなんで
いやすいません、褒め言葉ですよ、はいはい、褒め言葉でなんかね、ちょっとした小屋で撮るんだろう、
いや本当にあまりにもリラックスされてたので、
あ
いやけど今日すごく立派なところでね、
緊張しましたよね本当に、
そうですか、うん、まあ僕の建物じゃないんで何ともあれですけどもね、うん、
まあ、勝手にやってるだけです
そう、まあ、ない
なバレてない
です、バレてないんでね、うん、
普段は結構あれですか、こうエッチな話とかもやっぱゲストさんが来ると多いんですか、
あーどうかな、まあそうですね、風俗嬢の方とかだと、うん、まあ当然でも結構エッチなことも僕あんまりエッチに思わないというか、
うん
うん、さらっと淡々と言うから、うん、まあ結構真面目、
まあそうですよね、前なんか俺聞いた時は性教育のどうの
も、うん、あ、そうそうそう、
真面目なね、
そう
側面もありますよね、
そうなんですよね、うん、
でもこれ知識ないと真面目に聞けないですからね、
あ
そういう意味では、はいはい、だから僕らが調子に乗って性教育の話したらちょっとね、
ああ
間違った方向に行っちゃいそうですもん、やっぱり、
そう、僕もなんかいつの間にかね結構詳しくなってしまったっていうところがあるんですけどもね、
いやけど下ネタってやっぱりありますよね、うん、そのなんかさらっと言って、うん、こうやらしく聞こえる人となんかすごく、うん、
あります、
うん、なんかこうむっつりに聞こえちゃう、
徳松くんは下ネタ多分ダメだよ、
うん、僕ダメなんですよ、
ちょっとオナニーって言ってみてもらっていいですか、
ちょっと言ってみ、
オナニー、いやだからね、何かひるみが入るなんかね気持ち悪くなっちゃうんですけど、
僕多分大丈夫
でしょ、
これなリトマス紙的な感じでなるんです、
オナニ
いやいやいやいや、まあまあそうです、
ね、まあ、さらっと言って、
うん、カルカヤさん言うとどうなん
ですか、僕が言うとですか、
はいはい、
オナニ
エコーかけたやんエコー、うん、
けど爽やかです、
ね、爽やか、
うん、爽やかではないですけどいやけどそうな絶対あると思うので、はい、やっぱさらっと下ネタ言える方っていうのは羨ましいですね、う
ん、あ、
はい、
あ
確かにね、まあその、うん、それだけ得はしてますよね、
うん、でもエロく伝えたい時、その女の子に嫌がらせをしたい時とかあるじゃないですか、
ねえよねえよ
その時に伝わらないじゃないですか、
まあ、さらっとしちゃったらね、
でも日常会話として流されちゃうんで、うん、
はいはい、
確かに、うん、
その辺がね、
と男女で女性の時は難しいよね。
いや女性の時は特に難しいですね。
いやこれもう本当もう一人ゲスト女性欲しいね。いやこれ女性いたらだいぶ盛り上がる自信あるけど、横見たらおっさん二人しかいない。
そうですね、いやまあ確かにね。ずっとオナニーっつってね、おっさん3人で、
なかなかです、ね、
それぞれのオナニ
ーそれぞれの、ね、
まあ貴重ですけどね、
貴重ですよね、
貴重ですけど、
なかなかこんな番組ないと思うんでね、うんまあいいんじゃないですか。
まあ結構だからそういう意味では徳松くんもちょっと一皮むけなかんよね。
いやそうですね、やっぱ今日おきにむけないとやっぱりこれからプロポッドキャスターとしてやっていけませんから、ね、
まずねリスナーの人も何なんだって思うもんね、プロポッドキャスター
で、まあラジオにおいてあんまポッドキャストポッドキャストというのもどうかなと思いますしね。あ、まあまあまあまあけどやっぱり今日はいろいろね学びたいと思って。
学ぶですか、
はい、いや本当に盗めるものは全部盗んでいこうかなと。
それは物的にですか、
機材的。いやそうじゃない、それだと窃盗になっちゃう。もっとこう技術的な、ね、
技術はないんですからね、はい、なんだろう、
あのジングルのパターンって他にもいっぱいあるんですよね、
は
い、
他めちゃくちゃありますよ。
今日ちょっとそれ例えば聞かせてもらうっていうパターンはありますか。
ああ全然いいですけど、
いや俺さっきのもすごい良かった
です、ね、どれだろう。
あれはあれですよね、あの召使いだった女性が
そう
っていうパターンです
ね、逆転パターンですね。
逆転パターン、
うん、何がいいのかな、
これも全部考えるんですか軽川さんが。
まあこの辺はそうですね、全部僕が。
これを楽しみに聞いてる人も結構やっぱりいますよね、もちろん。
これ
も
ともと昔テレビで大好きってあった。
ありました、ありました、
あれをやりたくて
だいぶ違いますわかります。
最初の頃は、うん、最初の頃は一番最初の頃やってたのが、はいはい、ちょっと流しますけど、
もちろんこれはこの番組をイメージしてのジングルですよね。
そうそう、一番最初の大好きをイメージしてたのがこれなんですよ、う
ん、はいはい、ピンクカルカル
バカ野郎
これなんです
よ。あ、いいでんじゃねえか、
一発目から目指せてない
です全然。あでもこれは今度逆にあのカルカさんヒントになりますけど、僕らの番組もこういうのが欲しいなって。
そうなんですよ、ジングルがまずなかったなっていう、
ね、あなるほど、あのいいですよね、ワンポイントにこういうの入れると。
そう、ね、素晴らしいです。だからそういう意味ではだから実はあのタイトル画面っていうんですか、あの、
はいはいはいはい、
あれもピンクカルカル結構ピンク色で目立つん
ですね、まあ、そう
だからポッドキャストの話になっちゃいますけど、
まあまあまあ、
で僕らの番組も、うん、あの名古屋でこそいて僕らツーショットで
最初、そうね、やっぱり2人を打っていこう、
はいはい、見ました見ました、
やったんですよ、うんうん、ほんでそっからでもやっぱ伸びが悪くて、
そうです、ね、
これなかなか聞いてもらえねえなっつって、うん、これやっぱ女性がいいんじゃねえかって言って、うん、女性のバックショットに変えたんですよ、
はいはいはい、
そしたらやっぱ伸びたんですよね。
そう、あ
壁紙もピンクにしてね、
ピンク
いやいや
もう絶対勘違いしますよね。でも
そうですね、で番組タイトルも名古屋でこっそりですからね、
完全に、
ね、
ピンサロみたいになっちゃう。
あの画像いいですよね、バックショットのやつ。
あ見てくれました、
見た見た見た、はい、
あれだからもうすぐ検索してもらえば。
そうですね、
見えます。
ちなみにあれ僕がやってる喫茶店のトイレなん
ですけど、ね、あトイレなんですね、はい、やっぱなんかそんなような感じの場所だなと思って。僕はあれ希望があって、
はいはい、
あの、
はい、
足をタイツにしてもらえないかなと思うんですけど。
なるほど、
なるほど、
うん、こっからもう交渉だね僕らの問題じゃないもんね、モデルさんへの交渉だもんね。
あその辺をね
交渉しときます、
うん、
はい、
うん、
なるほどね、うん、網タイツにしたら、
網タイツじゃない、普通のタイツがいいんですけど、
普通のタイツにしたら、
うんうん、
伸びる、
リスナーさんが伸びると、
伸びる伸びる伸びる
これでもいつも毎回思うんですけど、うん、入っては来るんだけど聞いたら男が喋ってるから逃げるんですよね
どうやればいいですかね
そこに全ての理由が凝縮されてるんですよ。だから
あの、はい、まずタイトルを女性で作って、
うん、
そうするとまず聞き出しはいいですよね、はいはい、
そうですよね、
あやっぱ女の子だって思って、うん、でその後ですよね、その後どうするか、
騙し打ちですよね、
うんうん、
まあでもとりあえず撮ってはあるもんね、一瞬のやつね。
そうですね、
あーみたいなやつですか。
あーまでは言ってないですけど、はい、一応女性の声だけは撮ってますね。
あなるほど、やっぱり女性の声入れてかないとダメですね、画像だけじゃもう弱いですね、
もう弱いかもしれないな。
はい、
あ、でもこれはちょっと本当僕のらの番組のことばっかり喋ってるとわけわかんないですけど、うん、聞いてもらったらわかるんですけど、
はい、
もうアーカイブで残ってるんで、うん、まあ、そんなようにいろいろ試行錯誤する番組なんで、
だからなんか本編よりなんかどうやったらこうリスナー増えるかみたいな話ばっかしてるんでね、
そういうちょっと変わった番組なんです。
あ、じゃあオープニングで女の子の声入れとくじゃないですか、はいはいはい、で一回それを収録するときに2人と一緒に一瞬トークして、うん、でちょっと用事があったってことで帰っちゃって、うん、で次の週からちょっと今週もちょっと来れなくなっちゃってを引っ張っていけば、うん、あの CM で引っ張るみたいな、
うん、僕らいなくなっちゃってますね。なんか来れなくなっちゃったってどういう、
じゃあもう女性が来れなくなっちゃったっていうことにして、
そういうことですね、うん、
それでまあ、それもいいかもしれないです、
ね、あ、
うん、まあ、とにかく騙すこと、
いやいやいや、
だから詐欺番組なんですよね。
詐欺番組
よくよく分かりましたね。詐欺番組なんで本当ぜひね騙されに来てほしいですね。
騙されに、
いや、ほんとぜひね、
でもランキング上位狙ってんですよね。
やっぱり狙って ます。
そうですね、うん、まあ何回かちょこっと一瞬行く時はあったんですよ、21位とか、
うんうんうん、
はい、はい、
うんうんうん、
まあ、でもその時もやっぱ綺麗にね画像が変わった時だった
よ
ね。
ああなるほど。
狙い通りではあったんです
けど、まあ、狙い通りではあったんだけど、寂しいものはありましたよね。
複雑な思いをするとは思わなかったですけど、まあまあ、
まあでもなんかそんな感じでやってるんで、もうカルカヤさんもぜひ、
はい、
こっそりゲストっていうコーナーを作ろうと思ってるんで、
あ、行きたいです、ね、
もしよかったら来てもらって、う
ん、お、行きたい
です。その時こそもう本当に作戦会議してもらえばいいですから、
う
ん、
ああ、どうしていこうかっていう。
そうですね。
あ、
まあ、そういう意味では今日は先ほどちょっと話戻して申し訳ないですけど、はい、ちょっといろいろ聞かせていただきたいですね。
あ、そうですね。
何がいいですか、
何系が。
なんかでもそれ見ても分かんな
い、ね、
と思いますけど、
これ全部ジングルのこれリストですか。
全部ジングルです。まだこれからまだそこに入ってないのも何本かあったり。
あ、じゃあちょっと46番、
はい、
これ全然想像つかない。
46番、
これタイトルは言わない方がいい。
タイトル言っていいですよね。
別にいいです、それただのメモみたいなもんですけどね。
あ、なるほど、うん、なんかそのスピッツがロビンソンっていう、うん、
あ、はいはい、
なんかメモ書きで決めたタイトルが。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
へえ、それ今から詳しくちょっと話して。
いや、なんでなん。いやいや、それはいいです。そこまでしか知らない。
じゃあ
ちょっとタイトルを。
タイトルはなんか転がってるってこと。
なんか転がってる。あ、じゃあ行きますか。
なんか転が
ってる。46番、
ヒューヒュー、ニャッホー、みんな楽しんでる。次の曲はって、うわー、なんか転がってると思ったらカルカヤサトシが落ちてた。
いやー、
こういうのもあるん
ですね。こういうのもある。
いいですね。
いいですね。
こういうのもある。
なんか転がってましたね。
これな、面白いですね。こうやって一気にかけたことあるんですか今。
ないですね。
あ、これ面白い。ちょっといいですか。
ね、
これジングル。ちょ、あ、いいですね、あ、これはいいじゃないですか。13番。
13番。
あの、あれみたいだよね。あの、はい、香取慎吾と。金ちゃんの13番
みたいな
ね。僕じゃ金ちゃん、金ちゃんみたいに言います。13番お口にいっぱい。
渋谷理香だよ。お口にいっぱい出してピンクカルカル。
まんまじゃないですか。意外にタイトルに忠実に全部作られてますね。
いや、これめっちゃ面白いです
ね。めっちゃいいですね。
ちょっと頼ん
で。いや、僕もいいです。
いいですか。
はい。
これコーナーになりますよ。めちゃめ
ちゃ。じゃあ、まあけど僕がまた言うとね、はい、ちょっとまたちょっとむっつりな感じ出ちゃうかもしれないですけれど、大きくてチュパ。
何番ですか。
ごめんなさい。大きくて一番、55番。
松
井秀喜。
55
大きくて一番。
55番。
でもなんかストレートなの選ぶな。
いやいやいや、わからないですか。タイトルだけじゃ
なんか品がないわ。
いや、なんでなんですか。
じゃあちょっとタイトルを金ちゃん風お願いできますかね。
は
い
はい、55番大きくてチュパ。いってみよう。
本当に大きくてエッチじゃん。ピンクカルカル。
もうバカ野郎だよ。これ作ってる人本当バカだよ。
これはすごいな。
なるほどね。いや、これはやっぱり人気出ますよ。
出る。 これはだって例えば分かんないですけど今週の新作ですって言って、うん、なんかあれやりたいですよね、なんかイベントみたいにね、うん、ベスト10とか。
ああ、う
ん、
そうですね。
これは今でも増え続けて
る、増え続けてますね。
なるほど。
どういうタイミングでかけるんですか基本的には。あ、
基本うーんとどうかな、月に 3,4 本追加されて、あ、かけるタイミングですか、はい、かけるタイミングは
曲の
後にかけます ね、大体。うん、
あ、これだって月に1回ぐらい、ちょっと、あ、月に1回は多いですね、やっぱ下半期上半期とかで。
ああ、
いや、これはベストジングル。
じゃあちなみにお気に入りのやつあるん
ですか、はい、あ、そうですね、
お気に入り、ちょ、 DJ 聞かせてよDJ。
あ、じゃあ
ジングル専門の DJ い
ますか。 DJ、
はい、
そうだね。
いやいや、そんなキャラで紹介するなんかジングルじゃないですけど、
サングリアでも飲みながら。
いやいやいや、
これ難しいな。
やっぱり全部に愛着がねありますからね。
そうですね。
全部把握してるもんなんですか、ちなみに。
あ、割と覚えてますかね。よく昔かけてたのは、自分なりに、あ、いいなって思いながら、あ、これでも押すのが大変だな。
そこの労力は使ってくれます、ちょっと
指だけじゃないですか。
指がね。
まあでもそれぐらい数が多いってこと
ですかね。まあそういうことですよね。
あれどれだったかな。
ジングルは欲しいですね。
あ、
これだ。
あ、来た。
19番、おかえりなさい。
おかえりなさい、ご主人様。ようこそいらっしゃいまし。パンツも履かずに全裸でメイド喫茶に入ってくるなんて、誰かと思ったらまたあんたなのかよ、カルカヤサトシ。ピンクカルカル。
この辺はね、よくかけてました。
いや、これ逆に、これだって募集したら面白いですよ。例えば募集して、例えば僕がなんか、
なるほどね、
まあ決め事は最後のピンクカルカルじゃないですか。どこでピンクカルカルに行くかは結構。
そしてどこでカルカやサトシが出る。まあ。
いや、それ
ね、なんか台本を募集してとかね、対象はこう本当にジングルになる
から。これは僕ヒット企画の自信あるな。
聞いてる人も嬉しいですよね。
これ難しいのは、エロいけどエロくないというか、行き過ぎを、ま
あ、ちょうどいいとこですよね。
ちょうどいいとこ狙っていくっていう。
まあ、今のはちょうど良かったですね。
ちょうどいいです。ちょうどいい。
これはちょっと間違えて行き過ぎちゃうとどうなっちゃうんですかね。
これどうなるってバレるんじゃないですか。
バレる。
番組やってることがバレるんじゃないですか。
もうそれただのエロになっちゃう。
なるほどね。
FM
トヨタさんにバレちゃ
ちゃう、
あとこの今やってるのも多分グレーだと思うんで、これも誰かが騒ぎ始めるとバレちゃう、
あ、
じゃないかなと。
なるほど、ね、
バラしに行っちゃった感じ俺、
ね、あ、全然
でも
大丈夫。
悪いことは言ってないよ。だってい
や全然別に、
何とは言ってない
です。何とは言ってない。
あのチュパチュパ言ってるのも別にフェラチオって言ってないから。
フェラチオって
言
って
しまったけどね。
今てしまった。あと全裸で登場したからね、カルカヤ。
その前は転がってただけだったから、ね、言い訳ができましたけど、今は全裸で出てきた。
全裸で出てきたもんね、カルカヤサトシはね。
カルカヤサトシ出ちゃった。
俺でも徳増たけしバージョンも作っておられたん
ですよ。そうですね。
あ、いいですね。い
や、ちょっとこれジングルにやっぱりこれが力入れていきましょう。ちょっと
これはちょっとあ、これはやっぱり面白いわ。
いや面白いっす。
結構時間かかるんですか。でもちゃんと女性に呼んでもらってますもんね。
そう
ですよ、よく考えたら。
どれぐらいかかるもんなんですか。
どれぐらいって何をですか。
例えば今週、1作品、一気に撮りますよね。でも多分、
あ、そうですね、短い台本なんで、それを、お願いしたりして、で一気に 3,4 本分撮って あとは編集の時間ですね。
その声のエコーかけたりとか、
そうですね。まあ一番があれじゃないですか、曲の長さとか BGM の長さで綺麗に終わるタイミングで言葉も終わらせないといけないから、どこを切ったり伸ばしたりするかじゃないですか。
これ出たもん今一瞬プロフェッショナルだ。
いや、そうなんですよ。
菅氏顔流れただろうな。いや
今いやもう完全にけどそれを語ってるのは全裸のカルカヤ、
ね、転がってますか、
転がりながら喋るカルカヤサトシでしたけれど、いやーなるほど、
ちょっとね、はい、曲いきましょうか、
あ曲いきますか、
はい、すっごい多分これ聞いてる、
カルカルをお聞きの皆さん、そしてパーソナリティのカルカルさん、こんばんは、上川そらです。うん、ここがいいの？え？気持ち？あ、なんか先っぽから出てきたけど、どうしたの？あ、気持ちいいんだ。かわいい。ピンクカルカル、
だい、
今のもいいな、
いい、
あ、今 AV 女優のね、上川そらちゃん、
そう、有名な女優さんも出てるんですね。
そう、この方先日スカパーアダルトなんちゃら大賞で、うん、新人賞にノミネートされてた3人の中の1人ですね。
じゃあもう人気女優さん
ですね。そう、
すごいですよ、
可愛いっすよ。
ほら、カルカヤサトシも先っぽからなんか
出て、そうそう、なんか出ちゃう、透明、
なんかなんかが、
ね、なんかね、透明の、
う
ん、
透明の、
もう透明のカウパーなん
で、いやいやだからもう情報、うん、てしまってる、情報1個足しただけバレるんで、はい、なるほど、
そうなんですよ。
あとこれ選曲もやっぱり独特ですね。
あ、僕ね、
これもちろんカルカヤさんが、
ね、そう、家から持ってくるんですけどね、
家にあったんですね、だから
自分の CD も、
そう、僕はそう、ここにないのばっかりかけるから
、やっぱりさすがに、
で棚があるんですけど、はい、天井までの CD のラックがあって、そこに全部変な曲が入ってる。
いや、そんなにこの世にそんな変な曲あります？
いや
あるんですね。
みんなね、笑顔を届けたいっていうことでね。
なるほど、
基本的にはじゃあもう面白いとか楽しいっていう曲を持ってくるんですか？
そう、なんか変わってるとか、なんか面白くなくてもめっちゃくちゃ下手とか、
いや、面白いですよね。
うん、それを真面目にやってるとかね。
だから1曲目のね、小倉圭さんとかでもそうですけれど、
はい、
すごい有名な方だけれど、あ、こんな曲歌ってたんだみたいなのもあ
るんですよね。そうなんですよ。で、ここラジオ局ないんで。
ない。自宅から。
自宅から持ってくるんですよ。
自宅にはあるんです、
ね。自宅にはあるんですよ。
なるね、いや、確かに曲は面白いね。
いや、面白いですね。ジングルも面白いと。
勉強になりますね。いや、
勉強になりますね。
勉強になりますね。勉強といえば、僕漢字を勉強しないといけないな
って。ありがとうございます。
めちゃくちゃ
下手、下手、
トスがすごいね。
急に鋭角に来たんで、やっぱり僕らの番組もこういうことやってるぞとかね、
ちょっとコーナーを一つやってまして、
負けないぞっていう部分も、はい、
うん、小学生が使う漢字ドリルあるじゃないですか、
はい、漢字ドリルありますね、
はい、昔もありましたし、はい、今もあるんですけど、
うん、
そのドリルの文章に僕ちょっと気づいたことがあって、
うんうん、
ちょっとね、小学生が書くにはちょっと違和感あるんじゃねえかなっていう文章が結構隠れてるんですよ。
はあはあ、
で、そういうのを見つけては、まあ、こっそり喋ってるっていうコーナーが、こっそり違和感漢字ドリルっていうコーナーを、
はい、
まあ、徳松くんと2人でやってるんですけど、
は
あ、まあ、例えばですけど、
は
あ、うん、まあ、文章がいろいろあるんですけどね、
まあ、漢字ドリルですからね、
まあ、普通だったら、まあ、なんだろう、はい、まあ、例えば面白くないので言うと、普通で言うと、うん、今までの経験を生かして起業するとか、まあ、普通じゃないですか。
今までの経験を、
でも小学生、
それもちょっと違和感ありますね。
違和感あるね。まあ、例えば
そういうことですね。ああ、なるほど。
その中にもっとなんか、うん、みたいなのが結構あるので、そういうのを紹介するというコーナーをやってるんです。
面白そう。
もちろんドリルがもう大真面目にやってるんですよ。もちろんそれはね、
そうそうそう、
別にあの笑い取ろうとしてるわけじゃないですからね。
うんうん、でも分かんないですよね。徳松さんみたいな人が編集かもしれないじゃないですか。
いやいやいやいや、
こっそり。
いやいや、別に僕はもう。笑い
こっそり感じ取れる。
いや、こっそり、うん、だからそのちょっとした違和感ですよね。
ちょっと違和感
ある。な
るほど。例えば、
いいね、うんうん、
例えば、まあ、これもちょっとした違和感ですけど、
うん、
いや結構なんかこんな感じで言われたらちょっと焦るかなっていうのなんですけど、
ほう、
弟が急に武術を習いたいと言い出すという武術
武術言わないな、
ちょっとした違和感です、
ちょっとしたこんなぐらいのでいいんですよ、
あとにかく硬いですね、
言いそう、
普通空手
だけど言わないですね、
普通空手とかじゃない、
そうですね、
空手や柔道を習うと言い出す、
あ、そうですね、
武術とかやっぱなかなか
武術は僕小学校の頃行ったことないだろうな、
ないですよね、あ、じゃあ徳松くんも行きますか、す、ね、ちょっと探しますか、
はい、
結構あるんで、
そうですね、
これカルカイさんにも後で挑戦していただいて、
はい、でもそのさっきのにも言えることなんですけれど、うん、やっぱりねちょっとこの小学生の会話にしたら硬いっていう部分なんですよね、うん、はい、うん、友達と一緒にいたと証言する、もうこれね
もう固い、
もう事件ですよ、ね、でもこれなんか警察絡んでる感じですからね、これ、はいはいはい、これちょっと違和感を感じるっていうのを紹介していく、うん、
結構いろいろある、
いろいろありますから、
面白いですね、
これはね本当あの趣味でも、
そうですね、これできたらちょっと僕らがちょっと何個か紹介してる間に、うん、カルカヤさんにもね、
うん、
探していただいて、
一個ちょっと試しに探していただきたいなと、いいね、じゃあこれいいですか、小学5年生の漢字通りですけど、ちょっと一個何かね、はい、うん、これちょっと
あとまあこういうのがベタかな、
あ、
ベタなのいきますね、
はい、
弟の要求を母が退ける、
硬い、
言わない、
そしてまた弟が出てくる、ね、うん、
あ
っていうのをねやってるんですよ、こっちの方がいいかな、こっちの方がカルカさん、
はい、
なんかねドリルによってね個性が結構あるんですよ、
うん、
そっちはねまだねちょっと上級者かな、それカルカさん、
あ、そうですか、ちょっと軽い感じでいくとこういうのもありますね、屋根を支える柱が丸太の家、
どんな家
なん何を支えるなんか、
あ、
まあまあ違和感ですね、なんか屋根を支える、まあまあまあ丸太とかね、うん、
なかなか使わない
言葉を、
使わない言葉を、ね、結構
あるんですよね、
これどうですか、さ、こっち3、あ、これはこれも5年生
ですね、5年生ですね、
こっちもちょっと見てみていただいて、
こっちも5年生、
こっちも5年生ですね、これまあだから何年生によってもまたね違和感具合が変わってきたりするんですけどね、
じゃあ僕がちょっとつなぎます
ね、もうどんどん、はい、
これはちょっとかわいそうだなみたいな、なんか小学生ですよ、
うん、
皆さん想像してくださいね、
はい、
小学生ですからね、うん、学級会で質問攻めにあってしまった、
ね、まあ、あり状況としてはありそうですけどね、かわいそうです、うん、なんか切ないですね、
切ないでしょ、でその質問攻めあったやつがもしかしたらこの問題書いてるかもしれないからそうやって考えるとなかなか切ない、なかなか、
うん、じゃあこれどうですか、
来た、カルカさん、
これはね、まあ子供目線、うん、どうかな、じゃあ、いきますね、はい、仲のいい夫妻が迷子に話しかけた夫妻がね、
それどこの部分が穴埋めになってるんですかね、
夫妻と迷子、夫妻と迷子、
夫妻と迷子、あ、なるほどね、
夫妻は言わない、
夫妻とか言わないですからね、
これもすごいですよ、
うん、
これはちょっと僕自信作です、
ね、多分
これ見つけた、
あ、
自信作、
見つけた、
見つけた、
そうですね、作品としてはもうできてる、
できて
る、
うん、これはちょっと久しぶりに気持ちいいな、
うん、
これ小学生ですからね、
小学生、
まあ、小学生もそうだし、まあ、もし仮になんだろう、小学生が文章を書くとしてもいいでしょう、
はいはいはい、
うん、パーティーに義理で出席する羽目になった
大人の世界
な、ないな、
ないな、多分あの誕生日パーティーでしょうね、あの楽しいやつでしょ、
あ、
これだからもう作者の気持ちが出ちゃって
そうですよね、
あ、
これは義理っていう感じを書かしたかったんですけど、羽目になったって言わなくていいもんね、
そうですね、義理もひどき、羽目もひどいですねこれなるほど、いや、こういうことです、
これだ、ね、深夜こそこそやってるんですよ僕ら、
妹は書道で入賞した実績がある
硬いですね、
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 誰に対して言うんでしょうねこれ、
うん、
あの体格のいい人は野球選手です説明口調なんですよ ね、
あ、
そうですね、なんか風景に馴染んでないんですよね、うん、会話がね、うん、 あ、この
まあこんなようなコーナーをやってまして、
面白いですね。
そう、なんかねやってても楽しいし、うん、聞いてても なんか別に大笑いするわけじゃないんですけど、
まあそうですね、こっそり違和感ですからね、うんうん、けどこうのでもなんかピンクカルカルバージョンみたいな感じでね、ちょっとピンクっぽくね、
言えるかな、あるかな、ピンクっぽく
ピンクっぽく聞こえるみたいな、
ね、あ、じゃあね、あ、それちょっとやってみましょう、
はいはいはい、
あ、これじゃあピンクっぽい、
これ何度も言いますけどこれ5年生の漢字ドリルですからね、
あるピンクっぽいの、
だから絶対、あ、でも見つけれたかもしれない、
あ、そうです
か、ピンクっぽいですよ、
はい、うん、
ピンクカルカルバージョンの漢字ドリル、
漢字ドリル、
はい、ウグイスは春を告げる鳥だ、
言い方ですけど
ちょっと隠語っぽくね、
いやでもこう、そういうことです、
なるほど、そういうこと
です、そうでもしないとお前ない、
いや、ならないですね、
三つつぼに肉棒みたいない
や、まあ、肉棒っていう、ね、
だから女性に呼んでもらったらもしかしたらエロ、うん、色っぽくだから色っぽくですよね、
なるほどね、
そういうのだったら、
そういうのはあるかもしれないですね、
ピンクカルカルバージョン、
うん、あ、これいいですよ、
はい、
赤と白を混ぜるとピンクになる、
あ、本当にありました、ね、
まあ普通ですけど、
いや普通です
よ、ね、でも考え方、想像、
想像ですよ、想像大事、
これとかもだって想像できるよお前、はい、これも、まあ、普通の文章だけど、
ピンクカルカルバージョンです、
ね、はい、ピンクカルカルの脳みそで聞いたら、
はいはいはいはい、
エコーかけますね、
はい、はいはい、
真実を告白する、
なるね、
だからもうその向こう側の、
急にちょっと聞こえ方が変わってきましたね、
だから向こう側、え、もしかしてなんか、
なるほど、ね、
違うバイトしてたのとか、
うん、そう、なんかもっとすごい性癖とかね実はみたいな、ね、
そうこれはこれちょっと無理があるかな、
はい、
牛乳パックに表示されている成分を見る、
おいやいいですけど、牛乳んとこ頼みがすごい、牛乳頼みがすごいですけど
バレましたね、
じゃあこれはもしあれだよ、
は
い、じゃあこれはあの、
はいはい、
僕の声を女性だと思って、
あ、
ちゃんと女性と思って、
なかなか変換が難しいですけど、
変換してください、
はい、わかりました、
はい、
変換しました、
はい、
責任を持って仕事に当たる、
責任を持って
なんかだんだん受け手側が試される感じだ、
受け手側だってこれ深いですよ、
そうですね、
じゃあ S っ気がある感じ、
あ、そうですね、っていう風にだから受け手側がちゃんとやればそうなりますよ、僕はもう完全に今エロで聞けましたもん、
これどうですか、
はい、
僕は今日帰ったらオナニーをする、
ないだ
ないです
ねえだろ、
漢字ドリルに書いてある、
ね、ちょっとやめまち、
どこが穴埋めだ
ろう、綺麗に落としてんじゃねえよ
本当だ、
まあまあ、そんな感じ、ね、あ、勉強になりました、
面
白いですね、
面白いですね、
確かになんかそうだな、見方とか読み方によって
そうですね、
漢字ドリルはまた、
うん、
深みが広がりました、ね、
幅が広がりましたね、
面白い、聞いてください、あ、っていうか、ね、もうすぐこの本編の方が終わりますので、なんか告知とかあれば、
そうですね、ぜひ
あ、
どうぞ、それはもう
なんであの時カフェから、は
い、そうですね、
あと2分ぐらい、
なんであの時カフェと、うん、まあ、名古屋元山にあります、うん、先ほども言いました、はい、ポッドキャストを楽しめる、カフェということで、営業しておりますので、ぜひ皆様一度なんであの時ひらがなで検索すると、出てくると思いますので、
はい、
よろしくお願いします、そしてですね、はい、まあ、僕らの番組、名古屋でこっそり、こちらの、ポッドキャスト番組になりますが、そちらの方もぜひチェックしていただきたいのと、なんとですね、今度この名古屋でこっそりが、出張イベントという形でですね、5月2日に、うん、
デリヘルみたいな、
デリヘルみたいな感じじゃないです
詐欺ですけど、
はい、伏見ラビットというですね、ライブハウスでですね、ブロードキャスト吉村くんというですね、これも、僕らの、名古屋吉本時代の、仲間なんですが、トークライブの方を開催したいと思っておりますので、はい、ラジオだけではなくこういったイベントもどんどん積極的に参加していきたいなと思ってますので、はい、ぜひ、チェックしていただけたら嬉しいなと思っておりますので、よろしくお願いします、
はい、
はい、
小木さんは番組とかバンバン、
そうですね、もしよろしければ東海テレビのぐっさんちという番組もやってますし、うん、ね、はい、あと SKE のバズらせます、あとおぎやはぎのハピキャンと、まあ、いろんな番組やってますんで、うん、名古屋のバラエティという番組をちょっとチェックしていただけると、うん、おぎすしぐれという名前も出てくると思いますので、
あれね、いいんですよね、あ、おぎすさん名前だって、
あ、本当ですか、
うん、およく思う、
ありがとうございます、うん、ぜひあのチェックしていただいて、
もちろんトヨタだったらね、放送
さ、あ、もちろん、
そう、そうです、はい、そうですよね、
あ、トヨタもだからグッサンチとかもよくお邪魔してます、
あ、はい、
でもしよろしければあの僕もおぎすしぐれでツイッターとか、検索してもらえれば、うん、あの番組情報とかも載せてますんで、
はい、
ぜひぜひよろしくお願いします、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
なんですけどね、はいはい、まあこのまま引き続き今ね番組終わりましたんで、
あ、終わった、終わった、
はい、
いやもう緊張してまし
たね、緊張なんですよ、
最初バタバタしてましたね、
しましたね、
なんかどうつないかっていうか、
ご迷惑かけて、ね、最初あの軽川さんに寄りかかってました、
ね、いやいや僕なんて全然、
いやいやいや、
あの乱入ぐらいからどうしていいのか分かんない感じがひどい放送になっちゃったんじゃないかな、
ね、あそこ一番ペースつかめてなかった、
ね、あれ本当つかめんかったでしょ、
いやそうですね、
いや、まあ、いやでもね大事ですよね、最初の方ってさ、僕は入ってもらえて嬉しかったですよ、でも、
あ、本当ですか、
バーンと来てもらえて、
あ、あ、ね、よかったですね、
確かに最初に声わっと出しておいてよかったかもしれないです、
本当、
もう声帯キュッと締まるところです、緊張のあまり、
緊張のあまりね、
ここはもう得意のペットポッドキャストゾーンなんでね、
はい、あ、なるほど、
はい、
こっからはもう
気も楽に
ホームですね、
あ、出た、プロポッドキャスター、
プロポッドキャスターいやー本当に
どうですよ、カルカーさん、あの、はい、もし来てもらうとか本当に、
あ、行きます行きます、
いや本当です、
いいじゃないですか、
本当に、
また終わるんで
行きたいです行きたいです、
今度はね、なんであの時カフェの方でね、
そうだから僕ら、うん、本当は木曜日いつも収録してるんですけど、収録日ずらしてね、
うん、
あ、
そうですね、ぜひ、
そう僕、うん、あ、そうか、収録日僕ここ行ってないんだと、まあ木曜日なんです
けど、まあ
別に言わなくてい
い
ですけど、
だから被っちゃうんですね、そういえば、あ、まあ僕が収録日ずらして木曜日に行ってもいい、
いやいや絶対逆ですね、
はい、いくらでもずらせる
、はい、彼今レギュラー4本持ってるんですけど、
わあすごい、はい、
さすが、自分次第なんで、
いやもう僕のさじ加減ですけど、売れっ子ポッドキャスター、
売れっ子ポッドキャスター
だ
ね、
いやもう本当に、ぜひね参加していただきたいですね。カルカヤさんはなんか他の例えば番組、はい、まあポッドキャストっていう形になっちゃいますけれど、うんうん、なんか他の番組に出たとかそういうことってあるんですか？
僕はあれをやってるんですよ。ずっとやってるのが、はい、あの虚構新聞ニュースっていう、
あ、
すごい
ポッドキャスト番組があって、
これは言っていいやつですか？
言っていいやつですよね。
うん、
大人気番組じゃないですか。
超な
超ですよ。でしょ。
そう、あれすごいんですよ。サーバー負担もすごくて。
サーバー負担、
うん、行ってみたいだろう。
いやいやいや、サーバー負担ってどういうことですか？そのダウンロードする、
ダウンロードされすぎてサーバーが落ちちゃったり、アクセスが非常にしづらい状況になってしまったり、っていうのがもう昔よくあって、でサーバー何回か変えて今ようやく安定してるんですけど。
そんなことあるんですね。いやけど虚構新聞っつったらもともとその、まあ、G の媒体というか、
うん、そうですね、
うん、そこからもうすでに有名な、
そう、そう、 あの時に G ですごい有名なサイトで、うん、あれ一人でやってるんですね、はいはい、塾の先生が
一人でやってるん
ですか、うん、で僕がこれやりたいなと、これを、音声のニュース番組にしたら絶対面白いぞと思って、うん、で、その虚構新聞さんに聞いたら、いや今は考えてないですって断られて、でそれが春頃だったと思うんですけど、もし年末ぐらいにまた覚えてたら気が変わるかもしれないので声をかけてくださいっていうことだったから、年末まで待ってでやりたいんですよねっていうことを言って言ったら、あ、じゃあやりましょうってなって、そっからの付き合いですね。
うわすごい。
いやしかもそっからのもう付き合いって言いますけど、うん、もうそっからもう番組時代何年ぐらい続いてるんですか？
何年ぐらいですか？ 12、3、4、5、6、7、8、9、え？7年ぐらいですか？
うわ、うん、すごいです ど、
まあ、そういうのを目指したいですよね。
いやそうですね、うん、やっぱり、まあ、僕らまだね番組始まって
半年
半年
半年ですね、まだ半年なんですよ。
はははは。でも本当にお金の問題が出てくるから
リアルにね。
そうそうそう、サーバーを変えないと番組を続けれなくなったりとかするから、そこでサーバーの費用がかかってくるんで、そこをどうしていくかですよね。
だからもう本当にやらしい意味抜きでちゃんとにお金も稼いでいく方法は考えていかないとダメですよね。
そうですね、そうそうそう、
まあ、モチベーションもですし、そう、まあ、単純に金銭的にもちょっと続けていけれない、
うん、それって僕悪いことじゃないと思う、うん、
本当にそうです。楽しいことを届けるために、そこはどうにかお金を作って、でいい番組を作るみたいなことですよね。
だから、まあ、今は、まあ、例えば YouTube みたいにお金を発生させるその仕組みっていうものがそもそもない、
うん、そう、あれポッドキャスト欲しいっすよね。
欲しい欲しい、
そもそもの仕組みがないので、まあ、なんかどうしても収益化したい場合は自分で何かしらそういう、こう仕組みを作ったりとか、まあそうね、うん、リスナーさん、
まあ、例えばスポンサーつけるとかも、うん、まあ、もちろん一個のパターンですけど、
そうですね、
まあ、でも本当はね、素直に仕組みとかでできると、ね、まあ、面白いことだけ考えてちゃんと笑顔を届けれるものさえやれれば、まあ、あとはね、
そうですね、うん、だから僕が一番最初にその収益化に踏み込んだのが、うん、聞いてる人を集めてコーヒーを飲ませるっていう、
ね、ああなるほど、ね、そこで、はいはい、1200円のコーヒーを出す。
いやそんなにしないです
2800円のコーヒーを出す、
CD アルバム買える
CD アルバム、はい、CD アルバム、
いやすいません、そんな言い方しない、
CD とつける、はい、
いや、だいやだからそれもちょっと結局、まあ別に効率が悪いとかではないですけれど、うん、やっぱ聞いてる人に直接会えるという、まあその喜びとか面白みはあったんですけれど、うん、やっぱりもっとそういうインターネットっていうものをね利用して何かしら、うん、こう収益化っていうのはこれからポッドキャストが発展していくにあたっては必要ですよね、
うんうんうんうん、でも音声って本当に今すごい注目されていて、うん、だからポッドキャストだけっていう考えをちょこっとずらして、なんか音声コンテンツを作ると売れるんで、そこでも儲けながらポッドキャストも続けるといいかな。
今だから本当に、はい、音っていうかラジオもそうですけど、うんうんすね、なんかちゃんと見直されてるっていうか、
う
ん、
そう、
本当に僕芸人さんと喋っても、はい、結局何がやりたいっていう話になると、うん、ラジオやりたいとか、
そうなんですよね、
いや本当多い、うん、であと夜じゃあ何聞いてるの何見てるの、これ芸人さんの話ですけど、はいはいはい、結局、まあ、YouTube だけど例えばトーク聞いてるとか、はいはいはいはい、要はラジオのやつを聞いてるとか、だから本当になんて言うんですかね、僕らのちょっと前ぐらいの世代のイメージとやっぱりどんどん変わってきてて、
だから懐かしくてっていうんじゃなくて、今の若い子たちにとっては逆に新鮮に、
でもちろん僕らにとっても新鮮で
違うものとして、
うん、だからそういう意味ではもう本当に未来あるラジオっていうか、こういう喋って、ね、要は顔が見えないのも面白いというか、うん、でまたじゃあライブとかしたら会ってみるのも楽しいし、はいはい、だからいろんなこう可能性が実はすごくあるなと、
なるほど、
だから僕はもう本当にこういう場で言うのも変ですけど、はいはい、すごく未来を感じてるんですよね、
うんうん、
いや本当に、
うん、すごい有名な音声を売ったりしているサイトがあって、はい、そこの営業の方とか 2,3 人と喋ったことあるんですけど、今音声をすごい人気なんですよ、はいはい、立体音響のやつとか、それを聞いているメインの層は20代前半なんで、うん、まあ、まだ若いんで、そっからまだまだこれから長い面白い世界だなっていう、
確かに、だから本当 ASMR でしたっけ、うんうん、咀嚼音って言って、はい、もうとか、まあ、咀嚼音とか、まあ、いろんな音とか、ああいうのも本当に若い人が楽しんで、はいはいはいはい、楽しむというかね、子守、うん、歌代わりに聞く
ですよ、ね、そう気持ちよく、うん、ASMR っていうのがなんか耳からこう入ってきた音が脳をふわふわさせるような気持ちいい音の世界にしてくれるような、
誘うってことですね、 まあ、僕らの番組もよくね聞いてたら眠くなるって言って
それはいい意味
いい意味ですか、大丈夫ですか、
ちょうど子守歌代わりに聞いてもらえる
といいんじゃない、だからちょっとあのエンディングまで聞いたことがない
ちょっとまずくない、
いい感覚に眠りに入る、
まあ、ちょうどいいっていう、ね、話ですけどね、まあまあでも本当になんか今日は貴重な時間
です ね、 そうですね、あのこれはあの本当にピンクな部分と、
とまさか
まさか
ピンク終わってからこんな真面目に
いや本当に
この温度感はちょっと逆に聞いてもらいたいですよね、ちゃんと番外編も含めてね、
なかなかこれでもポッドキャストで結構長めに行こうかなと思うんで、ね、いろいろ
あいいですか
聞いてもらえたらと思いますけどね。ああ、そうなんですよ。
だからやっぱりそのやっぱりラジオっていうのはどうしてもこうやっぱりテレビと違ってとか言うと偏見になっちゃうかもしれないですけど、うん、このコミュニティ感というか、
はい、
やっぱりなんかそういうなんか関係性も密だったりするので、うんうんうん、こういう今回カルカヤさんに出会えたことでもなんかそういうなんていうん
ですかね、そうですよね、
まあ、つながってきますよね、
なんかこう、うん、その意図的にじゃなく、うん、何かやっぱりこう思考とかがちょっと近い感じがあるのかわからないですけど、
なんか言ってましたよ、カルカヤさんトコマスがなんか、
はい、そうなんです、
方向性が一緒だって
方向性が一緒だ
やめてください、今となっては恥ずかしいんでやめてください、ちょっとい
い一緒ですよ、
方向性がまあ、うん、なんでしょうね、いや、うん、もちろん全然規模もやってることも違うんですけれど、うん、
ちょっと右に行ってる感じですか、
いやいやいや右にこうね、ま、曲がってる感じです、下ネタにその方向性じゃないですうん、それはまだ見てないんで分かんないです、はい、でも意外に見たら本当にその方向性も合ってる、
僕は左です、ね、
いやそうなんですか、はい、僕右でした、
うわあ、
そう、いや方向性違い、いやいや、
ツッコミが長い
よ、長いね、いやだ、はい、本当に何でしょうね、うん、やっぱり単純に自分の面白いことをやっていこうっていう感じですかね、
うん、そうですよね、うん、僕も本当に人を楽しくさせることに生きがいを感じているんで、うん、でも普通にこう普通のことじゃないことでちょっとやっていきたいなっていう、
なるほど、それはやっぱりその芸人さんをやられてた時から変わらない、
うん、でも昔って若い頃って芸人でネタが面白ければ売れるって思ってたんですけど、そんなことなくないですか、
今どうなんでしょうね、やっぱり芸人さんっていうイメージもだいぶ変わってるでしょうね、
なんか営業力とかも結構関係あるかなとか、
まあ、だからあの売れ方にもよりますよね、はい、あ全然あのこれだけは難しいんですけどね、面白かったら売れるんですよね、
あなるほど、
これは変わらない、
これは変わらず僕はなんか思いますね、
あ、
あとなんか売れてる人の共通点ですけど、僕がまあ何人も出会えてるわけじゃないですけど、まあ、まず人が絶対にいい、優しいっていうのがまず一つと、もう一個はちゃんとテレビの向こう側の人にちゃんと喋ってますね、
ああなるほど、うん、
これは僕あのラジオの方とかも DJ の方も一緒だと思うんですけど、はいはい、より向こう側に向かって喋るというか、うん、なんとなく僕も、まあ、今日も反省点も含めて、うん、わちゃわちゃ忘れがちになっちゃう時って、
はい、
僕なんかあるんですけどまだね、
はいはい、
まあ、それがちゃんと向こう側に届けてるというか、まあ、さっきカルカさんが言った、
はい、
なんかね楽しいことを届けたいというね、
うんうんうんうん、
っていうのは、ね、多分だからそうやってテレビ見るとまた面白いですよ、
ああ
さんまさんこっち向いて喋ってるなとか、
よ
っさん僕に向かって喋ってくれてるなとか、テレビを見ながらもタレントさんによってやっぱりいろいろ立ち振る舞い方が違うんで、
あなるほど、
そういう見方をしても面白いですよね、そうするとなんか余計こう親近感湧きますね、
ああああ、
そういう意味で言うともう僕今目の前しか見えてなかったんだよね、ちょっと、いや反省
反省はあのこの後あの2人で番組の時にしっかり聞くから、
やっぱりするんですね、どっちもするんですね、うん、
それはいつ配信なんですか、まあ多分このポッドキャストのが後になるでしょうけど、それは今日撮って今日出すんですか、
いや、来週じゃないですか、うん、今日撮って、
ね、来週の木曜
日ですね、そうなんですね、
はい、1週間前に 撮って、
そうですね、だいたい週間遅れになってる、
はい
はい、あ、じゃあこっちの方がちょっと早いかもしれないですね。
そうです、
あ、それだと時間軸としては最高ですね。
あ、はい、あ、確かに。
いやけどとにかく今回はまあ本当に別の場所で喋るっていうことも、
うん、
自体が初めてでしたからね。
初めてですし、だから今度で言うと、うん、例えばまあこう DJ でありポッドキャスターである人が、
うん
うん、僕らの番組に来るっていうのもこれまた面白いことですよね、
はあはあ、
そういう意味で言うと、
はあ、本当に、
だこういうので広がっていくと知らないことが番組とかでも広がってって、うん、だんだん縁となって大きいサークルになっていくと全体が盛り上がって楽しいこと、お祭りとかもできるだろうとか、
なんかあのこういうポッドキャストって今まで個人とかでやってる人とかが多くて、なんか いろんな名古屋でも何人か多分いますよね。
そうですね、
はい、
そこがこうこのインターネット時代にこうつながっていくと、でなんかいろいろできるといいですよね。
そうですね、
そうで、うん、同じ方向を向いた人であれば、
うんうん、
要は楽しいことをちゃんと届けてみんなの幸せをという意思さえあればつながっていくはずなんで、
うん、
いいと思いますけどね。
いや本当に
結構でも軽川さんと似たような話ずっとしてたんですよね。
ああそうですね、
そうそう、職種が違いますけど、
うん、
そういうのでなんか、まあ、僕らの場合だったらライブがこういう風になって、うんうん、なるといいですねとか、
うんうんうん、
そういうのではお話ししてたんで、
そうそうそう、
そうなるとちょっと面白いことは増えるんじゃないかな。
ねえ、なんかその、まあ、今までのメディアじゃなくても、まあ、今までのメディアでもなんか全く新しいつながりみたいなことでできるといいですね。
いろんな業種でもね、うん、こう集まれたりとかもありますから
、
ね、いろんな、うん、はい、もうやっぱりポッドキャストっていうといろんな職業の方とかね、
うん、
いろんなジャンルの方がいるので、うん、全く違う新しいつながり。
前だからカフェにですね、うん、収録してた時に、うん、それこそあれだよね、
うん、
あの九州の農業をされてる方がいて、
う
ん、この番組を聞いてくれてて、
はいはいはい、
わざわざ来てくれたりとか、
うん、
おえ、何、九州、
九州、九州だから要はポッドキャストだから全国流れるんですか、
はいはいはい、で何、名古屋旅行、名古屋まで来るんですか。
いやそういう方もやっぱり、うん、
わ、すごい、
いらっしゃるんですよ本当に。一番遠いとこで言うと、
うん、
この話よくするんですけど、ニュージーランドから、うん、
ニュージーランドから
そのこのラジオを聞いてて、うん、ちょっと一度まあその直接パーソナリティの人に会いたいっていうので来てくれたニュージーランド人の男の子もいましたから、
へ
ー、ホームステイ先の家でどうしてもあの日本に来たら行きたい場所があるって
言
って僕のカフェに来てくれたんですけれど、ホームステイ先の方はもうキョトンとしてました。なんでここっていうね、うん、
まあ、だからそういう風に考えると、
うん、
もうどこから発信して何がどうつながっててっていうのは、ね、まあ、未来が明るいですよね、
あ、
面白いですよね。そういうなんか楽しいことをちゃんとやってりゃ広がっていく可能性はきっとありますよね。
うん、
いやだからこれから音声の時代だっていうのはやっぱぼんやりね、なんとなくこう耳にはしてるんですけれど、
うん、
けど今日軽川さんと喋って、
はい、
よりさらに、
うん、さらにちょっとこう明確にといったらあれですけれど、
うん
うんうん、
聞いてる人たちも僕らがこんなに尊敬してるのをびっくりするかもしれないですね、カロカロさん。普段エロいことしか言わない。本当はすごい人なんだぞ
っつって。いやいや全然すごくない。
いやいやいや、本当に、だからなんか本当になんか僕がやりたいことね、僕らがやりたいことの、
うん、
本当一歩二歩先を行ってるというか。
そうだね。
いやいやいや、
だいぶ先行ってたから、
ね。だいぶ先で
ビビったよな。
びっくりしちゃいましたね、ちょっと。うん、
いや先取りはね大事ですね。
いやそうですね、じゃあ早く目をつけてってことですよね。
種まき、それこそ、
そう種まき編ですから、
うん、そうなんです。
ちょうどね種まき編最終回なんですよ。
へー、あー、そう
です、実はそれが軽川さんの回のやつが最終回になるんで、
ーへー、
これから水やり編ね、
水やり編になります、
ね、うん、を経て
収穫編につながるんで、
さてこの植えた種が
どこでどう広がっていくかっていう、ね、
その収穫は20年後とかですか。
いやもうい
やいや
おい秋だよ、秋、
どんだけ寝かせるんだ。
不作でも秋だよ、
本当に。
あ、近いな、近かった。
あの時植えた腐ったカルカヤが出てきた。いやちゃんとね、本当
に。なんであの時やめておかなかったんだろう。
なんであの時ってなっちゃいますから本当に。
そうなんですよ、
ね、あ、でももう本当に有名なね ポッドキャスターに。
いやいや、
まあもうすでに有名ですけど、うん、いやいや、もっとね、
そうですね、
羽ばたいてほしいですね。
いや本当にすごくいい機会をいただいたので、まあ本当に小木さんにも感謝ですしね。
はい。
何ですか、本編終わった後のもうあの気抜けた感じがすごいですね。完全に肘ついちゃってますけれど、
ポッドキャストに変わったよって聞いた瞬間するという
。いやいや、これがこれもだからポッドキャスト、そうなんですよね。だからこのポッドキャストだけ聞いてる方はあれですけれどね、本編の時はもうちょっと頑張ってたんだっていう情報だけ、ね、
いや今も頑張って
る。いやいやいや、けどこのリラックスした状態がいいんじゃないですか、うん、ポッドキャストっていう意味でも、はい、
そうですね、
うん、本当カルカイさんのおかげですよ。
いやいや本当に、
なぜなんかお邪魔して、
いやありがとうございました、はい、今日はもう本当にね、はい、ということで、まあなんとなく終わっていきましょうかね。
なんとなく終わっていきまし
ょう、うん、いやもう今日本当にありがとうございました、はい、また僕呼んでください。
はい、
はい、
ぜひ
ということで皆さんさようなら。